Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1617回、12月27日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってきませんが、一応予定ではね7時半頃に上がるというメールが来ておりますので、ちょっとスタートを遅らせてみました。はい、けいちゃんこんばんはです。はい、うまくすきちゃん会社を抜け出せれば8時前には出てこれるかなって感じですね。小白さん、ゆうさん、こんばんは。はい、いや、今日も寒かったですね。最高気温が4度、最低気温2度。出雲は寒かったですよ、タバコ吸うのが。もう外の喫煙所はね、みんなブルブルブルブル震えながらタバコ吸ってましたけどね。はい、今年もあと何日？ 8、9とあと4日。早いね。もういくつ寝るとお正月が、本当にもういくつか寝たらお正月になってしまいますけども。はい、皆さんとこ雪は大丈夫ですかね。なんかテレビのニュースとかで、あっちこっちで雪がどっさり降ってるっていうニュース素材がね、流れてますけどもね。北陸、それから関東北部、長野北部の山沿い、70センチから1メートルぐらい降ってるみたいですね。のろちゃんこんばんはです。群馬のみなかみ町ってとこかな。24時間で1メートル降ったと。はい、配信始めたら急に咳が出だしましたけどね。スギちゃん終わったみたい。晩ご飯のうどん買って帰るらしいですけどね。ということで、もうちょっと早くかな、45分、まあ、50分ぐらいには出てくるかもしれませんね。収録始めた途端になんか雨が降ってきたけどな、誰だ雨男はって感じですけどね。まあ雪、 まあ、一応歓喜一段落はしたようですんでね、今度はこの積もった雪が、溶けて、まあ、雪崩だったりを起こすのかなと、はい、なので急にたくさん降ったようなとこはね、十分お気をつけいただきたいと思いますが、あれ今年入ってからでしたかね、高校生が表層雪崩で亡くなった事故がありましたよね。まあ、あのような表層雪崩起きやすい状況になっているようですんでね、雪がたくさん降ったとこは、十分お気をつけいただきたいと思いますが、まあ正月明けて3日、1月3日の夜ですね、四分岐座流星群の出現ピークということでね、三大流星群の一つですね、四分岐座流星群が1月3日に来ると。ただね、天気があまり良くなくて、日本海側はほぼ全滅ですね。太平洋側ならなんとか見れそう。北海道も太平洋側部分的に見えるかなという今のところ予想ですね。まあ三大流星群というぐらいなんでね、だいたい1時間に20個ぐらい流れる予定です。で、出現のピークは3日と言いましたが、4日の朝5時頃がピークらしいんでね、夜更かしよりも早起きして見た方がもしかしたら見やすいかもしれませんね。ただ大月さんがね、満月の直後になるんでね天気が良すぎると月明かりが若干邪魔するかなという感じですね。まあ1月2日にあのスーパームーンが来ますんでね、2018年一発目の満月はスーパームーン、いつもに増して大きな満月になりますんで、若干それを避けるように見れば見やすいかもしれませんね。だいたい北東のね、真上ぐらいを見るとその辺が放射点になりますんでねぜひ天気がいいとこは見て、来年というか2018年のお願いをするといいかもしれませんね。はい、あ、イクラムさんこんばんはですはい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。はい、まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますトラベルウォッチになった記事です。小田急新型特急ロマンスカー7万型試乗会に100名無料招待という記事が上がってました。私は小田急線は乗ったことないな。当然ですが小田急ロマンスカーも乗ったことがないまあ写真とか映像とかではね見たことありますけどもね、小田急電鉄は来年3月17日に新型特急ロマンスカー GSE という愛称ですかね、7万型の運行試験、運行開始に先駆けて100名を無料招待した試乗会を2月の25日に実施しますと。で、参加者を1月16日まで募集していますということですね。新宿を朝9時44分発ですね、これに乗れると。応募は特設ウェブサイト内の応募フォームから行ってくださいと。1人1回1組あたり2名から4名まで応募できますと。応募者多数の場合は抽選となります。当選者へは2月上旬に当選案内状を送付しますということですね まあロマンスカー、運転席があの2階にあるんでね、先頭車両、まあ、最後尾の車両もですけども展望車状態になりますよね。はい、ということで、まあお近くにお住まいの方応募してみてはいかがでしょうか。ちなみに2月の25日って平日？休日？平日はなかなか簡単にはいきませんけどね。2月25日、あ、日曜日ですね、はい、日曜日ですのでお子ちゃまも喜ぶかもって感じですね。で、試乗会ではロマンスカーの象徴である展望席からの眺望や乗り心地を体験できるほか、参加者全員に、オリジナルグッズをプレゼントしますということだそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。来年発売の次期 iPhone シリーズ、モデムチップはインテルとメディアテックが供給かという記事が上がってました。URL を貼っておきますね。今年発売された iPhone X、 そして8シリーズのベースバンドモデムチップはQualcomm とインテルが供給していますが、本日デジタイムスが情報筋の話として2018年に発売される次期 iPhone シリーズでは台湾の半導体メーカーであるメディアテックがベースバンドモデルチップを供給する可能性があると報じていますということですね。Apple と Qualcomm はモデムチップとライセンス料に関わる問題で訴訟合戦を展開しており、情報筋によるとアップルはモデムチップの発注の大半じゃない、モデムチップの発注の半分をクアルコムからインテルに切り替えているようですと。そしてアップルはクアルコムに代わる新しいチップサプライヤーを積極的に探しており、メディアテックがその候補になる可能性があるということだそうですね。なのでクアルコム製をやめて、このメディアテックという会社と、まあインテルと割合が半々になるかどうかちょっと分かりませんけどね、2社のチップを採用するのではないかということだそうですね。これ2社でやるとあのよくありますよね、当たりと外れってのが。一番大きな問題があったのはあれ Mac だったかな、 SSD メーカーが違うと速度が違うというね問題が出たりしますけども、モデムチップの場合は特に問題はないのかなって気はしますけどもね。通信速度はモデムチップというよりもキャリアの方の問題のような気がしますんでね、まあ2社で分けて生産しても特に問題は発生しないのかな、どうなのかなって感じがしますけどもね。あ、江口さんこんばんはです。スーパームーンが1月ということはそれより大きい月は来年中にはないということですね、ということで。はい、失礼しました。まさにその通りです。というかですね、江口さん、12月今月スーパームーンだったんですよ。なので大月さん楕円軌道で回ってるんでね、12月が近ければ当然次の1月の大月さんも地球に近いということでスーパームーンになるんですよ。はい、あっつさんもこんばんは。12月のスーパームーンと1月のスーパームーンどっちがでかいかっていうのはね、ちょっとそこまで僕調べきれてなかったんですけどもね、はい、 とにかく今年の一番でかいのは12月この間ですね。そして来年の一番でかいのは1月ということになります。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんです。 iMac Pro の MacOS には新しい壁紙が搭載されていることが明らかにという記事が上がってました。iPhone X には iPhone X 専用の着信音が設定されてるんですけども、 iMac Pro の方は壁紙が専用のものが用意されているということだそうですね。壁紙は iMac Pro のマーケティング用画像などにも使用されているもので、現時点で iMac Pro 専用の壁紙となっていますと。ただ、この壁紙ウェブ上で公開されているんでダウンロードして使うことは可能だそうです。この壁紙どう表現すればいいかな。黒いバッグに煙、ちょっと星雲っぽくも見えなくもないですけどもね。青白く光る煙のような壁紙ですけどもね。まあ、元記事の方 URL 貼り付けますね。そちらを見ていただければわかると思いますが、専用の壁紙が用意されているということだそうですね。 iPhone X 用の着信は確か iTunes で有料で売ってるんですよね。こちらの iMac Pro 用の壁紙は無料で落とすことができるようです。江口さん、今月は今年、来月は来年、そうそう、スーパームーンね、はい、よかったらこの壁紙をダウンロードして iMac Pro もどきを作ってみてはいかがでしょうか。気分だけでも iMac Pro と。はい、それでは次のニュースですが、ちょっと待ってよ、あれ、ニュースが一つ飛んだぞ。そうですね、これが飛んじゃったな。ちょっと待ってくださいね。ニュースが一つ用意したものが飛んでいってしまったので、これを用意します。よいしょ。はい、次も気になるキーナーさんの方にあった記事です。 iMac Pro 専用のスペースグレーカラーのマジックキーボードなど3点セットが eBay に登場、ただし価格は…ということで、記事を見ていただければこの…の部分はね、もろ数字が入ってるんですけども、皆さんはこの記事を見る前に一体いくらで eBay で売り出されているか予想してみてください。先日発売された iMac Pro にはスペースグレーカラーのマジックキーボードやマジックマウス2などが付属しており、それらのアクセサリーはiMac Pro を購入しない限り手に入れることができないのですが、 eBay にてスペースグレーカラーのアクセサリーのみが出品されていることが分かりましたと。出品されているのは、マジックキーボードの天気付き、それからマジックマウス2、マジックトラックパッド2の3点セット。価格は2499ドル、日本円で約28万円。 iMac Pro の標準モデルの約半額。マジかでももしこれで売れるんなら半額で iMac Pro が手に入ることになりますよね。で、使うには普通に白いキーボードとか買ってくれいいわけですから。しかしぼったくりもいいとこだな。誰か28万円で買う人いますか？私は28万円出しては買わないな。天気付きのマジックキーボードがいくらぐらいするんだろう。1万5、6千円ぐらいかな。 で多分マジックマウスとマジックトラックパッド、これはそれぞれ1万円ぐらいですよね多分。まあ売れれば出品者ホクホクですよね。果たして売れるのでしょうか。これその eBay のページ飛んでいけるのかな。リンクはなさそうだな。多分私は売れないような気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 SIM フリースマホでも緊急地震速報や J アラート、 Android 8.1 からという記事が上がってました。基本緊急地震速報とか J アラートっていうのはキャリアで契約したスマートフォン、まあ、iPhone、Androidで、受信することができるんですけども、 SIM フリーでも受信ができるようになったよ、ただし Android だけどねという記事ですね。電気通信事業者協会 TCA は NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社が送信する緊急時のメールについて、3社が Android 8.1 向けに共通受信仕様を策定したことを明らかにしました。これにより Android 8.1 以降では緊急速報エリアメール、これドコモですね、それから au とソフトバンクの緊急速報メール、この名称で提供されている一斉配信メールの受信に専用アプリケーションが不要となり、今後は SIM ロックフリー端末でもこれらの緊急メールを受信することが期待されるとしているということだそうですね。まあ、今まではアプリを通じてSIM フリースマホ、この緊急メール受信することができたんですけども、Android 8.1 以降を載せたスマートフォンであれば、特別なアプリなしで普通にキャリアで契約したスマートフォンと同じように受信ができるようになるということだそうですね。 iPhone はどうなんだろうな、やるのかな。この記事の中では今後 iPhone に関してどうするのかということに関しては触れてないですね。まあ SIM フリースマホの数が iPhone の場合そんなに多くないような気がするかな。そこまでするのかどうなのかちょっとわかんないですけどもね。それでは次のニュースですけども、こちら気になる機能室の方にあった記事です。 LINE 2018年3月をめどにガラケー版 LINE サービスを終了へという記事が上がってました。まあ LINE を使っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけども、ガラケーでもまあアプリを使うことで LINE ができたんですけどもね、ガラケーから撤退しますということだそうですよ。本日 LINE が2018年3月をめどにガラケー版 LINE サービスの提供を終了することを発表しましたと。これにより来年1月中旬以降新規登録も終了するということだそうで、 PC 版 LINE で引き続き利用される場合やスマートフォン版 LINE に引き継いで利用する場合はサービス提供終了日までに対応を行うよう要請をしていますということで、ガラケー版 LINE さようならということらしいですね。ガラケー版2011年に提供が始まっているそうですね。でスマートフォンがまあ普及しているということで、携帯電話版の LINE の利用者数は年々減少していると。2012年の11月時点から5年間で 94.5% 減少しているということだそうですね。 で、これ、正しく移行手続きをしていないと、自分のフォロワーさんとか、あと過去のやり取りしたメッセージ、これらが消えてしまいますんでね、もしガラケーで LINE をなさっている方は、移行手続きを早めに行うようにしてくださいね。あ、お散歩さんこんばんはです。はい、それでは次はシネットジャパンにあった記事です。ミクシーチケットキャンプ閉鎖報道に継続の是非を検討しているのは事実という記事が上がってました。これ今日の午前中でしたね。チケットキャンプ、ミクシーが経営してる、チケットの売買サイトですけどもね、これをやめちゃうよという報道が朝一で流れてたんですけども、これに対してミクシーがコメントを出したと。ミクシーは12月27日子会社のフンザが運営するチケット売買サイトチケットキャンプについてサイトを閉鎖する方針を固めたとされる同日付の一部報道に対してコメントを発表。当社が発表したものではないとした上で、今後のサービス継続の是非について検討していることは事実としましたということだそうですね。まあ、チケットキャンプ自体がね、もう今はすでに機能してないんですよね。商標法違反及び不正競争防止法違反の容疑で捜査当局による捜査を受けたということを12月の7日に公表してるんですよね。で、現在新規出品、新規会員登録及び新規購入申し込みなど一時停止をしている状態ということでね。まあこれはちょっと再開無理なのかなって気はしますね。これ確かサービス始まったの今年ですよね。短い命だったなという感じではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。2018年は犬年、ソフトバンクが巨大お父さん像を設置という記事が上がってました。ソフトバンクは2018年の干支犬にちなみ、白戸家のお父さんをテーマにしたキャンペーンなどを12月26日より順次実施すると。まあ、すでに始まってますけどね。新年の初詣に合わせて高さ3メートルの巨大お父さん像が登場します。愛知県名古屋市の大須観音と福岡県福岡市の愛宕神社、宮城県仙台市のマーブルロード大町商店街の3カ所に12月31日から1月の8日にかけて設置しますと。詳細は元旦に発表されますが、都内某所にも設置予定をしているということだそうですね。高さ3メートルのお父さん像、ちょっと怖くない？これ素材なんでつくんだろうな。3メートルってことは風受けるだろうから相当重量をないと危ないような気がしますね。あとですね、ソフトバンク取扱店で今年は父年おみくじキャンペーン、犬年じゃなくて父の年ってなってますけどね、これが実施されます。2人以上で来店しおみくじを引くとお父さんグッズがプレゼントされます。2018年営業開始日、これ原則1月2日からのようですけどもね、から始まってプレゼントの在庫がなくなり次第終了となりますと。これソフトバンクのユーザーじゃなくてもできるとは思いますけどもね、多分アンケートかなんかを書かせるんじゃないかなと思いますね。あと父福袋が当たるというキャンペーンもやってます。これはもうすでに始まってます。 特設サイトでは抽選で100名にお父さんグッズが当たる父福袋キャンペーンが実施されています。ソフトバンクユーザーでなくても応募ができます。応募期間は来年2月12日いっぱいということだそうですね。その他特設サイトではお父さんのインスタグラム、インスタグラムやお父さんの折り紙などが紹介されていますと。あと1月3日君の名はが地上波で放送されるんですけども、この放送中に特別 CM を流すと、ソフトバンクの白戸家の特別 CM が流れるということだそうですね。散歩さん、大須観音の境内にそんな大きなスペースあったっけ。うん、でもどうも奥みたいですよ。どっかにある。待ってよ、これ大須観音のなんとか院って書いてあるな。何院だこれ。大須観音のいいんだろう、読み方が分かんない。でも大須観音の境内は境内だね多分。まあどこかに立つんでしょうね。あ、好きちゃんコラボ気がつかなかった。もう一遍コラボ申請してください。あ、来た来た。はい、おかえりなさい。
っていうか3回目なんだけど。
だってニュース読んでる時見てないもん iPhone。
とかメールも送ったんだけど、いや次から入れてねて、
だから次からだから、これが終わってから呼びかけようとしてたのよ。
あ、ごめんなさいね。あ、ごめんなさい。あ、悪かった。
江口さん、マーブルロード大町ってちなみにアップルストアの近くです。あ、そうなんだ。はい、ということで、すきちゃんおかえりなさい。まへ、
こんばんは。へ、
うどん買ったかい。
うどん買った。
ほうとう買った。
ほうとうは見んかった。うどんとそばしかなかったけど、
うん、うどん買って帰ったと。
細いうどんをね。
細いうどん、
細うどんってやつ。
うーん、
おかえる。
都内某所っていうのがこれどこかね。どっか都内にも出現するらしいですよ。
何の話？
3メートルのお父さん。
さっきちらっと聞いとった、あの君の名はやるんだね。
あ、地上波ね。1月3日、
うん、それが嬉しい。
9時から。あー、月ちゃん残念。テレビ朝日系です。
もう
多分僕は広島ホームテレビで見ることになるんでしょうね。はあ、テレ朝系か。
金曜ロードショーとかじゃないんだ。
1月3日は平日でしょ。3
日は水曜日だ、うん、水曜ロードショーか。
そんなんねえよ。
昔はあったっけ。昔あったじゃん、水曜ロードショ
ー。ああ、水野晴郎さんか。
うん、だったかいね。淀川永春さん。
それ土曜日でした。
どっちがどっちじゃん。
ああ、金曜日か、ね、ゴールデン洋画劇場か。
うん、ないね、うん、あったよね昔は。
あったね。はあ、テレ朝系だって。
つまんね。つまんね。
お散歩さん、大須観音の正式名称が北の山、
うん、
なんとか、あ、北の山神福情報松陰です。
神福情報じゃない、神福寺でしょ。
神福寺宝生院。
どこに情報って書いてあるの。
あ、大須観音宝生院って書いてあるから、やっぱりそこの中に現れると思いますよ、お父さん。
え、
ん、
お父さんをお供えするの。
いやいや、3メートルのお父さんが出てくるね。じゃじゃーん、
お寺に。
うん、犬年だもん。
あ、
あ、今頃は え、年賀状犬のデザインにしなかったの？
犬じゃないじゃん私。
あ、そうだ、水引きだもんな。足跡だけあったな、
うん、そうだ犬だ。
そうそう、はい。それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になさんの方にあった記事です。 YouTube 2017年に注目を集めた犬動画と猫動画のトップ10を発表という記事が上がってました。YouTube さんが2017年に最も注目を集めた国内のトップトレンド動画発表していますが、本日同社が2017年に人気のあったトップトレンドの犬動画と猫動画を紹介していますと。元記事の方にはそれぞれのトップの記事の動画が埋め込まれてて、以下2位から10位まではリンクが貼られてるんでそれぞれ見ることができるんですけども、犬動画がね、コーギーがちょこちょこちょこちょこ走ってる動画なんだけど、これがトップかってちょっと疑問なんですけどね。猫はね可愛いですよ、膝の上に下ろしても下ろしても戻ってくるというね、
へー
動画でしたけどね。
なんか今年犬猫どっち好きが初めて猫が、
ね、逆転してね、うん、そうそうそうそう、
うん、
猫逆転になってますけどね。
早く見たい。
うん、後で見てください。
早く見たい。
お散歩さん、ほうは宝の求人。あ、宝の意味のほうか、なるほどね。ゆうさん、水道ロードショーが金曜に移動した記憶。
え、違うよ、水曜と金曜と両方あった。日曜だった。
あ、湯戸川長春さんは日曜ヨガ劇場。
あ、さよならさよなら。
あ、そうか、あれは日曜か。
なんか何しか週に2回ヨガやっとった記憶だけはある。
あ、だけど水曜ロードショーが金曜に移ってゴールデンヨガ劇場になったのか。
あ、そうなんだ。なんか、
うん、
あの人好きだった、あのおじいちゃん、
湯戸川長春。
怖いですね、面白いですねとか言ってて。
散歩さん、置くとしたら目の前のスペース、ん、置くとしたら目の前のスペースだろうけど、すぐに鳩の糞だらけになりそうだな。白いから大丈夫じゃない、お父さん。
お父さん
鳩にも負けず糞にも負けず頑張るのかな。はい、それでは最後のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。モチェンガが50名に当たるウーマのキャンペーンという記事が上がってました。これタイトルだけ聞いたら何残っちゃえって話ですよね。まずモチェンガってなんだって話ですけどね。 KDDI と KDDI コマースワードはショッピングモールウーマにてタワーマンション型のお餅モチェンガを抽選で50名にプレゼントします。
あ、ジェンガか。
そう、お餅でできたジェンガだからモチェンガです。
へ
ー。ウーマ内のプレゼントページから誰でも応募できます。応募期間は12月28日明日からですね、1月の8日まで。当選者には1月中旬に発送される予定ですと。だからまあ切り餅みたいな感じだよな。モチェンガはタワーマンション型に組み立てられるお餅です。みかんを乗せて鏡餅として飾ったり、ブロックを抜いて積み上げるゲームとして遊んだりできるということで、一通り遊んだ後はお雑煮や焼き餅にしてお腹を満たせますと。なかなか面白そうだよねこれ。
食べ物で遊んじゃいけんでしょう。
食べるまではおもちゃだわね。
お餅やお餅やっていうぐらいで、
うん。ただこれ発送が1月中旬ってことはもう鏡餅には間に合わないんじゃないのって気がするけどね。
ああ、そう、
来年までさすがに持たせんでしょ。あ、でも真空パックになってたら1年持つのかな。
1年は持たんのんじゃない？
ちょっとね、1年はね。
本当にお持ちなんだ。
本当にお持ちだそうですよ。
へ
ー、はい、誰でも応募できるんで、よかったら、まあ、日付が変わってからじゃないとダメですけどね、応募してみてはいかがでしょうか。ということでニュースは以上です。ゆうさん、土曜がゴールデンヨガ劇場で高島忠信さん司会。あれ、
忠夫さんだよ。
あ、高島忠夫さん司会。土曜日がゴールデンヨガ劇場だっけ。
全然覚えてない。高島忠夫、
いや確かになんかそんなのあったような気がするな。ってことは水曜日が水野晴郎か。お散歩さん、鏡餅は丸くないと。あ、でもあの佐藤だっけ、鏡餅の格好してるけど中には四角いお餅が入ってるやつが売れてるじゃない。
知らん。
なんかそんなんあるよ。東日本が角餅なんでしょ。で西日本が丸餅じゃなかったかな確か。だから関東の方行くと丸餅ってあんまり食べないみたいですよ。
ああ、地方によって違うんだよね。
うん。私は九州出身なもので曜日は若干怪しいです。あ、さっきの映画か。いやちょっと記憶が曖昧だな映画。
なんかゆうさん私らよりちょっと若いんじゃない。そもそも
そうか。
私は水野春夫、うん、淀
川永春、
うん、だなぁ イメージが。高島忠夫、
いや確かに高島忠夫さんがやってたの記憶があるんだけど、そんなに長い期間じゃないよな。淀川さんと水野さんは結構長いことやってた記憶あるけど、
うん、
うん、散歩さん、東日本は切り餅なので中が角餅。うん、そうですよね。関東でも鏡餅は丸いよ。あれ関東丸い鏡餅だった。あ、まあ、鏡餅はそうだよな、丸く作るか。もち米で作る場合はやっぱり丸く作るんだろうな鏡餅は。ただあの砂糖とかああいうのの売ってるやつはプラスチックの中身って切り餅が入ってるんだよな。
あのお雑煮に使うお餅が丸いか四角いかじゃない、
うん、あーそういうことか。
お雑煮とか焼いたりするお餅、
うん、去年は中間などでどっちも売っているし、家によって角餅派と丸餅派があるみたい。あーなるほど。エスカレーターは名古屋あたりが境目だいかやな、右か左か。
あー、うんうん、
お餅は滋賀県あたりが境目なのか。じゃスキちゃんあんましお餅食べないよな。
お餅、うん、子供の頃は3つ4つ食べとったけどね、
うん、
大体好きじゃないな。なんか最近特になんかたまに食べるとなんか喉に突っかえそうで怖くて食べられん。
よく噛んで食べなさいよ。
お餅1個がご飯1杯分だって聞いて、そのお餅結構食べたのに、はいはいはいはい、お正月太る理由が分かって食べんくなったのもある。
いいわね、お正月ぐらい太っても。
いや年中太ってるもん。
それは僕のせいじゃない。
いやちょっとあなたのせいもあると思う。
お散歩さん、あれはそうとは限りません。大阪周辺だけが逆、京都では普通の人が多いですよ。あれ大阪は確か万博かなんかの時にそういう風に指導したんですよね、日本と逆に。日本標準とは。
なんかあの今日ニュースでやっとったけどさ、
うん、
あのお餅じゃないんだけど、あの門松が銀座シックスに飾られたって言ってニュースでやっとったよ。3メートルぐらいの高さの。
お
でなんかあの西日本と東日本で門松違うんだって言ってニュースで言って、へーって思って聞いてた。
何が違うの？
なんか東に日本の門松は質素なんだって。
あー西は結構派手だもんな。
でなんか本当に竹と何あれ竹と何飾るんだっけ、
松と梅、
花系なかったよ、緑系ばっかりだったよ。
葉キャベツじゃないや、なんかキャベツみたいな葉っぱを乗せるでしょ。
キャベツ
あれなんて言うんだっけ、
知らない、キャベツ、
キャベツじゃなくてレタスじゃなくて
レタスじゃないだろう、あのなんかあのキャベツみたいな草だよね。
そうそうそうそうそうそう。
あんまり門松って みんな、
なんかうちも会社に飾るから毎年目にはするけどな。
あ、そう、
うん、あ今ウィキペディアで見るけど確かに東の方は質素という言い方は良くないけどシンプルだよな、西野に比べると、
うん、何が違うんだろうね。
何だろうね違いは、うん、お散歩さん、丸餅やうどんの出汁の違いは関ヶ原あたりが境界らしい。あー、うどんの出汁に色がついてるかついてないかってやつか。散歩さん、海外が逆だからそうしたんだけど結局エスカレーターを歩くというのが今の常識。あとまあキャベツと同じ仲間ではあるけど、はっ、ハボタンそうそう、ハボタン、それが痛かった西の方はハボタン飾るよな。まあ普通の家には飾んないよな。
よっぽど豪勢なお家だろうね、ちゃんとした
門でもあるような家なら飾るかもな。あ、でも結構いいお値段するらしいよ、買うと。
するでしょうね。
うちの会社も本社から送ってくるからよくわかんないけどな。あの簡単なのはクリスマスリースみたいに引っ掛けるようなやつもあったりするじゃん。
門松？
うん。簡易門松っていうのかな、あれは。なんかそんなのもあるよ。
あんまり私見かけないな。
飾り方にもルールとかあるんだな。あ、あったあった。高さ 3.6m、 東京銀座、読売新聞がニュースしてるね。
なんか銀座エリアは門松飾るんだね。
へ
え。お正月とかに行くことないもんな
まあね、スキちゃん行ってみるとか。
そうだね、私暇だし。
暇でしょ
暇 時間はあるけど、
うん、金がない、
気力もない。
気力はでも行く気になればあるんだね
もうなんか元気がなくって、休みになればあーやった寝れると思うけどねあんまり出かけようっていう気持ちが起こらないな。
うん、散歩さん、だしのベースが昆布中心かカツオ中心かと醤油か白醤油か、うどんのだし、あ、関東のうどんのだしが黒いんだっけ。
うどんとは限らんでしょ。おそばとかも。
あ、そばもか。お散歩さんとこブルジョアだね。子供の頃は年末に庭師さんが来て作っていったんだってよ、門松を。
へえ。
庭師が来る家、あれは松飾りっていうんじゃないかな、今はそれが主流。あ、そのかけるタイプ。門松とは別物か、松飾り。東は醤油にかつおがしっかり効いただし、その濃いだ、濃いで黒いだしのうどんとかって食べたことないんだよな。東京行ってうどん食べないじゃん。
うん、あの昔もう空海やっとったっけ、あの空海始めたばっかりの頃はまだあれだったじゃない、うん、まだスマートフォン持ってる人が少なくて、
うん、
ツイッターの中でなんかプレゼントをくれるなんかアプリがあって、私いろんなもんが当たったじゃない、
はあはあ、
その中でどん兵衛なんか、
あ、食べ比べのやつがあったね。
西日本と東日本の、うん、食べ比べでなんか10個ずつか何個ずつか忘れたけど当たったことがあって、
あれなんかリスナーさんに配らなかった、
うん、プレゼントしたようなリスナープレゼントを企画したような気がしたんだけど、
あれ好きちゃん結局自分自身では食べたの。
食べた食べた。
その時に出汁の違いは気がつかなかった。
いやいや、それを意識して食べたよ。
うん、どうだった。
そんな続けて2つも食べられんけよくわからなかっただって2つ作ってさ、一緒に食べる人おったらいいけど、2つ同時にお湯入れてこう食べ比べとかせんじゃん。
まあ1人だとなかなかできないか、うん、
でも若干東日本の方がだね、スープが黒かったかな、
うん、
よく覚えてないけど。
お散歩さん、祖父の家は一応そこそこの家でした。そこそこの家なんだ大阪でも肉うどんとかは結構濃いだしを使いませんか。あの上に乗せる肉に結構濃い味がついてるから、あんまし出汁が濃いっていう意識ないけどな。あうちさん、関東のつゆは濃い口醤油の色で黒っぽくなるんだろうと思います。塩味はそんなに強くない。やっぱり色なんだね、これ。
濃い口私もでも濃い口醤油、お家では濃い黒骨、濃い口醤油、
うん、
使う。あの薄口醤油あんま使わないんですよ。
うん、ゆうさん、うん、ゆうさん、東京に来た頃は関西うどん探して、ん、いやいや、関西うどん、え、なんて書いたんだこれ。
あ、関西うどん出してる店探し回ったけど、
ね、あ、そっか。
最近はそうそう、西の人は東のやつがこうスープが濃くて食べられんとかって言うもんね。
うん、塩分は白醤油の方が多いですからね。白醤油って、ね、薄口醤油のことかな。
よくわからない。
イクラムさん、群馬も そばうどんの汁は濃ゆいですよ。う
ん、群馬も関東だよ、いくらもさん。
お散歩さん、関西風の昆布だしだと肉に合わないのか、濃ゆいだしを使っている気がする。ちなみにセブンイレブンで売っている肉うどんも、これって関西限定かもしれないので、島根にはないか。うどん売ってることは売ってるけど、買って食べたことないな。ああ、白醤油薄口のことね。うちお袋は濃い口と薄口使い分けてるぞ、料理に。
あの煮物とかはね、薄口醤油でやった方が、あの、
そう、見た目がね、
色を損なわない、
ね、そうそうそうそう、濃い、真っ黒になるからね、さすがに濃い口だと。
私も一時薄口醤油も置いとったけど、うん、なんかね、めんどくさくなったのと、薄口醤油って色は薄いけど結構しょっからい、塩分が強いけ、もうなんかやめた。
今濃い口一本ってことか。
うん、だっけ本当にわー濃いな色がと思う時もあるよ。
だけどうち醤油3種類あるわ、濃い口、薄口、刺身醤油。
普通のうちじゃないそれ。私が一人だけもうええかって思って、うん、あれだけど。
刺身醤油はそれこそ刺身ぐらいにしか使わんからな。
私刺身食べんけな。
好きちゃん盛ん食べるときは煮るか焼くかだよな。
なんかそんな刺身食べさせてもらうような、あの裕福なうちじゃないで、火が通った魚しか食べたことがなかったけど、刺身食べない。
目の前が海なのに。
おばあちゃんのあれなんでしょうね、お刺身はあんま食べたことがなくて、
うん、
今もあんまり好きじゃない、嫌いじゃないけど、食べあえて自分で。
おばあちゃんが刺身嫌いだったとか、
わからん。
で食卓に刺身が上がらなかったとかではない。
刺身はあんま見たことがなかったよ。
うちは親父が刺身が好きだったから、今でも刺身はしょっちゅう出てくるよ。
なんか刺身が出たらうわーって喜ぶ人いるけど、私それがよくわからんのよね。私煮魚とかの方が好きだもん、焼き魚とか。
だからあの料亭とかで刺身が出てくると 2,3 切れずつじゃん。
もう十分、私十分です。
ああいうレベルじゃないからな、ドーンって山盛り出てくるからな。
なんかね、
刺身のありがたみが分かんない。
私は刺身の あの美味しさが分からんというか、あの最近あの油の乗った魚のブリとかのアジとか美味しいなと思うけど、
うん、
あの後の魚はあんまり美味しいと思うし、あの切り身見てもこれ何の魚だろうってわからん魚が多い。
ああなるほど、身になってしまってると。
ブリはわかる、うん、ブリはわかるの、
うん、なるほどね。お散歩さん、私は関西風うどんが苦手なので食べないけど、セブンイレブン肉うどんは美味しい。青木さん、九州は刺身醤油が発達しているよね。
発達
山陰っていうか、島根も刺身醤油結構いろんな銘柄ありますよ。ゆうさん、少し前に九州物産店で買った甘い刺身醤油使っている。あ、確かに甘みがあるよな、刺身醤油は。
甘い刺身醤油ってこと、甘くない刺身醤油もあるんじゃない、
甘くない刺身醤油、わかんないな。お散歩さん、名古屋ではたまり醤油というのも使います。刺身醤油は一般にたまり醤油だと思います。うん、たまり醤油って名前はわかるけど、刺身醤油との違いがよくわかんないな。一緒なのかな。ネットで見たら白醤油と薄口は違うみたいですね。知らなかった。え、別物なの。九州の醤油は甘いって聞くけど食べたことない。 多分九州の醤油と島根の醤油は同じパターンだと思うけどな。甘みがありますよね。江口さん、山下達郎さんの奥さんの実家が刺身にたまり醤油をつけて食べるのを見て
憤慨
したとか。ん？山下達郎がたまり醤油をつけて食べるのを見て憤慨した。え、何つけて食べてんだろう。
これ誰が憤慨したの？山下達郎
が憤慨したんじゃない？だけん、あの竹の屋旅館で刺身食べるときにたまり醤油をつけて食べるのを見て憤慨した。
じゃあたまり醤油は刺身醤油じゃないってこと？
いや、でもこれ竹の屋旅館で出たのはたまり醤油って書いてあるってことは、これが刺身醤油ってことだね。
え、なんで怒ったん？
わかんない。もっと薄い醤油で食べるってこと？
それかマヨネーズかもしれない。
刺身にマヨネーズ？それはやってみたことないな。
でも合うんじゃない？
醤油の原料は一般に小麦と大豆なんだけど、中部では大豆だけで作るたまり醤油があります。
たまり醤油って何？そもそも
たまり醤油の定義がよくわからない。
たまってんの？どっかに。
そこの方にたまったやつをすくうの？スキちゃんの味噌もぼちぼち醤油になってるかもよ。ほんじゃたまって。
そうだね。ほらほら、おったおった、イカそうめんにマヨネーズつけて食べるの好きって。え、あうちゃんはマヨネーズだけ？お醤油はちょびっと垂らさない？
それ完全にスルメじゃん。
そうか、
スルメにはそのマヨネーズに醤油垂らして七味かけてつけて食べると美味しいよ。のぶすみさん、こんばんは。
七味はいらんけど。こんばんは。達郎さん曰く刺身には生醤油だろうって。
あ、生醤油ね、最近よく聞くね。生醤油、
うん、よく聞くね。ジアウユ、ジアウユ、
うん、
大豆を使ったもろみの中にコシカゴを入れ、その中に溜まってくる液を汲み取る。
やっぱ溜まってる。濃
厚で美味であるが方向は乏しい。へえ。
多分刺身醤油っていうのがそのたまり醤油のことなんだと思うけどな。
みんなちゃんと分けて、あ、木醤油ね、そうそう、うん、ね、生醤油、そうだよね、木醤油だよ。ふう、
漬け込み時間が長めで色が濃くてとろっとしている醤油、生醤油じゃなく木醤油じゃないかな。そうだよ、木醤油だよ。好きちゃん、木醤油だよ。
木醤油だと思った。だってあのコーヒーの生の豆も木豆っていうもん、生豆って書いて。
あ、
ほんとらさ、牛乳ヨーグルトとかによく入ってる生乳もキチチか、キチチ
キチチ
チキチチキチーみたいな、
キ乳だね、
キチチーみたいな、
キ乳、
キチチキチチ、福沢キチチみたいな。日本語って難しいんだよ。
そうだね、2級取れなかったもんな。
もう言わんで、もう今日漢字検定のお誘い受けたけど断った。もう、うん、
また会社で受けるって、
うん、漢字検定受けませんかって言われたけど受けません、漢字は好きだけど落ちたら嫌だけど受けって言って断った。
あ、漢字検定か、あれは日本語検定だったか、
うん、そうですよ。
漢字検定ってあの漢検の漢字検定ってこと？
そうそうそうそうそう、
うん、あれは生乳だって。
知っとるわね。だけど木豆って言うけ、あれも吉じゃないのかって言っただけです。そんな真面目に答えてよろしい？知っとるわ。 1000人ぐらい知っとるわ。
関係一級受けたら、
あのね、うん、そう、どうせ受けるなら上目指したいけ、私多分受けるなら結構上の級受けようとするけど、多分勉強しないで落ちるパターンだけ受けるって言った。
あれ飛び級できるのかな、
何が
漢字検定とかって。
何級受けるか自分で選べるじゃん、だって日本語検定もそうだけど。
いきなり1級でもいいの？
それは知らん。
いや飛び級っていうのはそういう意味、一つ下の級を持ってないと上行けないとか。
いけないことない。じゃあ初回受けるときどうするだ？
だけ10級から順番に。
なんかね、でちょっと2級受ける人が問題集持ってたけ見せてもらったんだけどさ、
難しいだろ。
読むのは得意だけど書けって言われたら書けんかもしれんと思った。それとかあの漢字の部首と部首名答えようとかね、
だったんで。
ああいうの嫌いないよ。
人弁とか行人弁とか、
そんな簡単なんだったらいいけどさ、
示す辺とか、あの
なんかね、うん、なんていう字だったっけ、
なんていう字よ、
なんだっけ、まあいいや。
まずそこから。
そんな収録する時間もないのに勉強する時間なんかあるわけないだろうと思って。まあそもそもせんだろうけどと思って、あ絶対いい、あの私漢字検定受けるよりクイズ番組出たいって言って話を取った。
クイズ番組
結構クイズ番組得意じゃんって言って、なんかわけのわからん言い訳して断った。生醤油でも OK だったよ。
よかったね。
当たり前じゃん。
生乳も OK。
生乳も一番分かりやすくない？
まあね。
あ、生醤油、うん、生の醤油でしょ、生乳は生の乳でしょ、
うん、漢検は相当難しいと思います。私も読む方は自信があるけど書く方は無理。あれ読むのも結構難しいの出てくるよな。
でもなんか分かった時がそうね、すごく嬉しい。だって大人になったら試験を受けることってあんまなくなるでしょ。
まあ確かにね。
誰かアマチュア無線の試験受けるとかって言っとって結局受けんかった人もおるしさ。
誰
何年前だったかし、何年か前の今頃広島で試験があるけって言って、じゃあうちついていくとか言ってね、いつの間にか、うん、消えてしまったその話も。三つの言うばっかりだもん、アプリ開発するって言って、アプリも開発で、アマチュア無線士の試験受けるって言って受けん、部屋片付けるって言って片付けん、もう何も言う、もうあんた有言不実行じゃん、困る困る、誰か何か言うたって。
実際書くこと、書くということをしないですからね。確かにスペースキーポンって押すと出てくるもんな。
やっぱりね、あの少しは字書くことせんねダメだよね。
うーん。でもしないよな。
え、仕事で字書いたりしないの？
手書きで？
うん。
名前は書くよ。
誰の？
自分のサインは。
自分の名前しか書けんがおいさ。いや私結構何毎日ペン持ってなんか書いとるけん、あれよ。
書くことはないわ。
書くもん。もうだってあのハイブリっていうあのペン使ってるけど、赤も黒もしょっちゅうインクなくなって詰め替えとるよ。結構書いてる。みんなペン持って仕事せんの？そんな三つ葉みたいに自分の名前って小学校のテストじゃうまいし、お名前書いてね。
ハム2級はかなり大変ですね。とりあえず和文モールスは今でもあるのかな。和文はね1級です。というか今ね電気通信術なくなったんですよ。プロの資格にももうモールスがないんでね。 だから試験の問題の中にこれは何っていうのは出てくるけどね、点と頂点が書いてあって、オープンはね分かるんですよ、モールスはね。和文は分かんないな、イロハニホヘト、
チリヌルを
和歌
タラソタラソでタレソチリ常にならん何なんか話がアペトペ、
あ、アベコベ、アベコベじゃないの、
アペトペ、
アペトペ、
え、何栃木の方ではアペトペっていうの
かもよ
なんかいろんな話がどんどこどんどこ変わっていきおるってことかね、
どういうことだろう
なんか今日最終日だけね、いっぱい話したいんよ
そのために早く帰ってきたの
それ どっから話が方向転換したんかね最初は何の話しとったっけ
最初は何だっけ何からここまで来たんだ、
あ、餅だ餅、
ああもうそうだ
餅が角松になってエスカレーターとどうちゃらこうちゃら で醤油だしの話になってすいませんね、話が飛び飛びで、
そうそう、お散歩さんメモやアイデアを書き殴ることはあるけどちょっと思い出せない、字はひらがなでしか書かないそれが一番正しいですよ
私必ず調べるよ、あのパソコンで適当なところに打つで字が見えんかったら大きくするみたいなな
るほど、
うん、
プロではもうだいぶ前からモールス使ってないですからね、今は短波自体もほぼ 使われていないみたいだし、うん、短波も少ないですね、船舶は使ってたりするけど、でももう今最近衛星使っちゃうからな、ツイッターにいただいたコメントを紹介しとかないといけまへんな、昨日配信をしてから「お散歩さん、おそば無事届きました、歯医者に行って帰ってきたらポストにドカーンと入っていて何だろうと思って開けたらおそばでしたと」と大体皆さんのところ届いた感じかな。そしてもう一つ、お散歩さん、ほうとうはきしめんより幅広で厚みがありますよ、きしめんはケチな終わり人が燃料代の節約のためにゆでやすく薄くしたという説があるほどですから、鍋に入れるとボロボロに、生協にあるのでたまに買って食べるけど鍋料理のようなものですね、ってことをいただきました、ありがとうございますそしてチュリーちゃん、1616回拝聴、スキちゃんを大事に、とりあえず食べなければ痛みは止まりそうですね、食べなければ痛みは止まりそうですね、ドクターの問診、診断は素晴らしいと思います。さてランチは花丸うどん、塩豚ネギうどん、小に磯辺揚げ、柚子胡椒を入れて560円でということで、
へえ、
花丸うどんだそうですよ、
塩豚ネギ、柚子胡椒、
うん、
磯辺揚げ、
磯辺揚げ
豪勢だね、
サイドメニューで、
うーん、ちょっと今度おどん屋さんに行ってみる、
いつ
今度、
花丸はさぬきうどんなんだよね、本当の
なんとか製麺は、
丸亀製麺はさぬきうどんもどきです、さぬきにお店がないらしいですからね、花丸は、花丸じゃなくてあのそっちは、そっちは
どっちどっち、
花丸じゃない方、
蔵前、あ、蔵前じゃない
蔵前、丸亀、丸亀、
あ、そうそうそうそう、
丸亀製麺は四国いない、四国いないのかな、
でも丸亀って四国だよ、
あ、でも
香川県だよ、
会社は四国じゃないですよ、
そうなん、
うん、
そしてハムトンクさん、今日の午後5時20あ46分やっと新潟の黒崎サービスエリア、途中群馬県北部はホワイトアウトでした。
群馬
群馬のどこだったっけ、なんか24時間で1メートルぐらい積もってますよ。
あ、群馬なんか山の方すごかったって言うとった、そういえば。
そして江口さん、今年も1年配信ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も無理しない程度に続けてくださいね。今年の良かったことは空海 IT ニュースのパーソナリティの三つさん、すきちゃんに会えたことでした。今年の悪かったことはそのタイミングで風邪をひいたことでした。
そうだったね、
そうでした ね、
そうだったね。今度は元気にあのカラオケ行きましょうね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにすきちゃんの好きはひらがなですよ。
なんカタカナで書いて
ある、カタカナで書いてある。
何でもいいですよ。
まあ何でもいいか。
何でもいいよ、何でもいいよ。
あ、それでゆうさんがお家の刺身醤油って写真上げてくれてますね。
あ、ツイッターになんかあげたってさっき書いてあったな。
金光醤油って会社の甘口刺身って書いてある。
甘いの
ってことだよね、甘口って書いてあるから。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、今その写真の醤油ね、紹介します。醤油の写真ね。お散歩さん、 iPhone でよく使っていたデカ文字が動かなくなったし、確か飛行機船舶ともに短波をやめてますよね。飛行機はね、あ、そうか、飛行機の短波はもうないんだな。船舶はね、完全にはなくなってないです。大型船はもう衛星使ってますけどね。小型船とかは若干使ってますよ。のぶすみさん、積雪30センチ、雪だまりは60センチまである。結構降ったんだな。
仙台も降ったって言ってたもんな。
あうちさん、丸亀製麺本社は神戸だったはず。
へー、神
戸。神戸。お散歩さん、この辺には花丸うどんはないな。丸亀製麺はあるけど、花丸はネギの追加が別料金なので丸亀がいい。ネギに金払うなら食べなくてよい。のぶすみさん、丸亀製麺株式会社トリドールが展開するうどん屋のチェーン、セルフサービス形式。確か本場四国にないはずなんですよね。お散歩さん、名古屋のたまり醤油は味は濃いけど甘くないかな。甘くないんだ。お散歩さん、丸亀製麺の創業者が丸亀出身だったとか。はあ、まんざら丸亀と縁もゆかりもないっていうわけではないってことか。ほんじゃ
じゃないの。
なるほどね。すきちゃんが買ってきたうどんは細いうどんだからさぬきじゃないよな。
多分そんなええのじゃないと思うよ。ただ麺が細かったからそれにしただけで、
だし付きで、
だしは別に買いました。
お、東丸かなんか。
あの、いや、クラシモア。
あ、クラシモア、
あの夢タウンのオリジナル。
はいはいはい。
何しか安かったっけ。
うちうどん作るときいつも東丸だな。そう言われてみると、
だってうどんなんて食べないの。
すきちゃんがうどん買って帰ったなんて初めて聞いたか。
たまに具合が悪い時に買うぐらいでね、1年に1回食べるか食べんかですけど。あれよ、あのきつねうどんは食べるんよ。あの揚げが好きなん。
はいはいはいはい。
だっけ、きつねうどんのあのお揚げと、
うん、
ネギと、うん、とろろと卵入れて食べようかと思って。
とろろ、
とろろ昆布、
熱いうどんに、
うん、入れるよ。
冷たいうどんじゃないの？熱いうどんに？
いや、熱いうどんにお味噌汁とかにも入れるか、とろろって。
あ、とろろ昆布、
うん、何だと思った？
あ、ごめん、あの山芋吸ったやつかと思った。
違う違う
山かけかと思った。
違う違う、
そういうことね。
とろろ昆布、
うん、
とろろ昆布美味しいが、
うん、美味しい美味しい
美味しい。
お散歩さん、東丸って島根にもあるの？あ、普通に売ってますよ、東丸のスープ。とろろ違い、わら
そっち行くと思わんかったな。
いや、うどんでとろろって言ったらそっちの方が頭の中に浮かんだからな。え、熱いうどんに山かけって思って。あ、でも山かけの熱いのあるか、僕は食べないだけか。
もうそんなする元気がないわあれね、結構するの大変な、ぬるぬるするけ。
まあ確かにね、
美味しいけどね、うん、そう、ああいうもん食べにゃいけんよな。
山行ってホテクだね、自然薯。
どこでもあるわけじゃないじゃん、そんなの。
長いのが取れたら高値で売れるで
いや、自分が食べるときに食べに登るんじゃない、山に。
あ、とろろ昆布に醤油をちょびっとかけてお湯入れて、おすまし汁ね、やるね。フードプロセッサーのおろし器で吸ってます。すきちゃん、フードプロセッサー持ってるじゃん。
あー、誰かいらんこといいよって、絶対こっちに振ると思ったな誰ですか、そんなこと言ったのは。ゆうさんか。もうね、忘れとったのに、みっちゃん思い出しよった。みっちゃんがくれたフードプロセッサー、箱の中に入って一回も使ったことがない。何年前にもらったんだろうね、うん、3,4 年になるかね。
もうそれぐらい前になると思うよ。
私ね、だっけ、なんかいいものもらった時は、あの、今度ちゃんといいところに引っ越した時に使おうと思って、あの、そういういいものを使わずに箱に取っとくタイプなんですよね、貧乏症なんで。だから、あの、せっかく 3,4 年前に広島行った時にパエリアパン買ったのに一回も使ってないし、おととしぐらいに、あの、とってもいい土鍋買ったのに、それも使ってないし。
そう、この間話題に出したやつよ。調理用具を、調理道具を送っても、スキちゃんは使ってくれないという話をしとったんや。
でも、ディファール使うよ、ちゃんと。
まだ使ってないでしょ。
まだ使ってないよ。まずは今ある鍋に、今お別れしょるんだもん。今までありがとねって言って使いよる。それは、あの、年が明けてから使うよ。
それいつの年明けの話かな。
なんかインスタグラムに今年のサンタさんのプレゼントって、うん、ディファールあげた日、朝あげたんかな、うん、で会社に行ってお腹が痛いって言って、なんか帰ったっけ、みんなにさ、
うん、
お鍋写真にインスタグラムにあげる元気あるのに具合悪いって言われたからさ早くお鍋でちゃんと体にいいもん作って食べにゃって言われて、はい、
ボケツを掘ったのね、
うん、
人によっては山芋で手がかぶれますよね、
かゆくなるよな。
あれ、上手に食べないと口の周りにつくとあれもかゆくなるんだよな
もう終わりましたね。
終わりましたね。早いね。
みっちゃんが頑張ったっけ、今年もね。今年は特に、あの、後半。
ああ、後半ね。
ほとんどね。あの、そう、一人暮らしは大変なんですよ。
そうなのね。まあ確かに鍋送ってもない。今使ってる鍋があるからな。鍋のないところへ持っていきゃすぐに使うんだろうけどな。
うん、だっけ、はい、新しい鍋もらいましたってポイポイってできない人なんで、今まで使っとったお鍋さんたちに、もうこれで最後だねって、この間も綺麗に洗ってやってこれで最後だね、お世話になったねとかって言って、あの、洗いよった
そこを動画で撮っとくと面白かっただろうな
どうやって撮るんや
三脚に立てて
いやでもね、なんかあのまだ使えるものを処分するのってなかなかね、ちょっと、
うん、
だっけフライパンも、
うん、
よく焦げつくってかくっついて離れんくなってもやーとかって思っとるけど、いざもう何お役ごめんだって思ったら気の毒でさ
変えるなら一斉に変えたいわな。
そうだっけ、まあ、今年いっぱい最後はもう年越しそばでお別れしようかなと思ってるけどさ、
うん、
でも1個だけとってもまだ元気なお鍋さんおるけ、あれ置いといてやろうかなと思ってるんだけど、あの、
まあ、置き場があれば置いといてやれんだね。
まあうん、ちょっと選別します、休みに入ったお鍋の
お散歩さん、娘が就職して一人暮らし始めた時にティファールのセットあげました。おお、そうなのね。今スキちゃんにはあれ5個セットだったっけ、
4個セットってもう蓋とタッパーの蓋と
タッパーの蓋が2つと鍋蓋が2つと
でフライパンみたいなのとちょっと深いのとちょっとちっちゃいので
4個セットか。鍋というか
鍋4個だったっけ
確か9点セットのはずだからな。
フライパンでしょ、
フライパンと
鍋ばっかりじゃなくて
鍋っぽいのと。
いやあれ何作ろうかいなって
しっかり使ってくださいよ。
はい
はい、ということで皆さん今年も1年お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
年内は一応今日で定期配信は終了です。
不定期配信するん？
ん？不定期配信？
だって今定期配信はって言ったっけ。
あ、7日にスキちゃんと会うんで、もしかしたらこの時に何かがあるかも。
あ、年内はだけ年明け
だけ。あ、年です。これは年明けの話、うん、年内はあの臨時配信もありませんよ。
最終回最終回
月ちゃんが年越しするかもしれないけど
いやーね、だってそんな大ピラにはしないよ。するんだったらこっそりやる
年明けは一応定期配信は8日の月曜日、成人の日からでいいか。
あ、私に言うとる、
うん、
あ、7日に、うん、そうだね。
どうなんだい。
なんかいや、8日からすると私8日間違いなく遅いだろうなと思って。
え、8日遅い？
あ、遅くないよ。
8日はだって成人の日だよ。
そうだ。
祝日だよ。
そうじゃん。おるがね。
いや、おるけど、お出かけの予定があればできないなと思って。
お出かけの予定は入るかもしれんけど、夕方までに帰ればいいんでしょ、
うん、
帰れば。
お
いや、7日せっかく会うんだったら7日にちょっと収録したらいい。新年収録。
あ、だけどそれは定期配信だなよね。特別配信だね。
そんな特別っていう名前がつくほど特別なことを言うわけでもないし、だってね、うん、いつも思うけど、私が今年の抱負はとか言ってもね、なんか食ったのこと言う、なんかほーっていうようなことを言ったことがないじゃん。なんかほふわとか今年も頑張るよみたいな風にしか言わないみたいなのを私はとても不満に思っています。なんかあの紙こうやって折ってピアって広げて喋る人おるじゃん。なんかあの訓示とかあの式なんかこうピアって、
うん、
ああいうぐらいになんかちょっとこうかっこよくしたら来年は
ないそんなもんねえよ、はい、ということで、まあ、定期配信は来年1月8日月曜日からということで予定をしてますんで、
また来年も1年お付き合いください。
もう来年1年やるって言い切った。それ
言い切った言い切った。
来年も1年やるの？
やるよ。
ボケんよ。
ボケないよ。
ボケんよね。ボケんでね。
はい、ということでツイキャスがね今1分を切りましたんでね、もうコインは入れないでくださいね、もったいないから。
そうだね、今ちょうど5枚あるからあと30分延長できるよ。
いやいや今しなくてよろしい。以上空海 IT ニュース1617回、12月27日でした。お届けしたのは、
皆さんどうも1年ありがとうございました、のすきちゃんと。良い年を迎えてください、
はい、
のすきちゃんと、
今年もありがとうございました。皆さん良いお年を迎えください、のみつさんでした。それではまた来年、三四、ただものだんだん。
もうね、来年とかって言いながら今日も仕事で、
あと3秒、2秒、1秒。
Only ID news.